鈴木聡の栃木の元気。皆さんこんばんは。宇都宮共和大学都市経済研究センター客員研究員の鈴木聡です。毎週月曜日のこの時間は30分にわたりまして、栃木県内でさまざまなジャンルでご活躍をされているそのジャンルの第一人者と言えるような方をスタジオにゲストにお迎えしまして、そのご活躍ぶりや元気な様子などを根掘り葉掘り伺っていこうという番組です。私今一部の人知ってると思うんですけど、大田原市に住んでまして、隣に那須塩原市っていう大変関連の深い地域があるんですけれど、先週の畳マンも那須塩原の畳屋さんで、畳マンという地域ヒーローをやってるってことなんですけれど、今回お招きしたのはその畳マンの PTA つながりということで、株式会社ミライズっていう、何の会社なのかよく分かりませんけれど、それをおいおい聞いていくとして、ミライズの真船隆之さんに来ていただきました。ということで今日のタイトルはズバリミライズということでお送りします。鈴木聡の栃木の元気ということで、本日のゲストの真船さんのプロフィールを簡単にご紹介します。株式会社ミライズの代表取締役でいらっしゃいます真船隆之さんです。昭和47年の生まれで今43歳ということです。那須塩原市で生まれて地元の高校を卒業後、宇都宮の専門学校を卒業されまして、プログラマーの道を、目指されたんですけれど、家業である栃木ビルサービスという、清掃などビルのメンテナンスをされる会社に就職されまして、その別事業としてということでいいんでしょうか、株式会社ミライズを立ち上げられたんですけど、このミライズというのが私も語呂が良くてですね、何の会社なのかものすごく今知りたがってるんですけれど、お子様が3人いらっしゃる、中学1年、小学校5年生、あと年長さんということで、このお子様がいらっしゃるということは、この仕事にも地域との関わりにもかなり深く関わっているということなのですが、お聞きしてみたいと思います。そういうことで真船さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ミライズっていうすごい、いい名前。
そうですね。1ヶ月ぐらい考えましたね。
とてもいい、このミライズって会社なかったですか、今まで。
全国的に調べるといくつかありますけれども、栃木県にはなかったと思いますね。
よかったです
ね。よかったです。
あると登記しづらいですからね。
そうですね。
このミライズということになぜそうなってきたかというのの前に、もともとは那須塩原でお生まれになって、さっきお聞きしたんですけど、専門学校で、
そうですね、
プログラマー、
もともと僕高校ぐらいからちょっと結構得意だったんですよ、得意っていうか勉強しなくても結構できてたんで、これは向いてるかなっていうのがありまして、
プログラム組むの
が、そうですね、当時と今とまた違うんでしょうけど、当時のプログラミングっていうのちょっと好きで、そっちの道に行こうと思ってたんですけども、ちょうど、バブル崩壊の時期なんですよね。やっぱり僕が専門学校卒業するぐらいですかね、ちょうど厳しい状況もあったり、就職とかも結構苦労もしたんですけども、一応就職もして、そっちの道で行こうかなっていうところだったんですよ。ちょうどうちの家業が、ちょっと大きい仕事を取れたっていうのがあったんですけども、ちょっとうち手伝ってくれっていう話もちょうど来たもんですから、2年ほどプログラマーをやった後に家業に入ったっていうことですね。
おそらく、そのプログラマーの経験が、今家業っておっしゃったの、
どうでしょうね、
これビルサービス、ですよね、ですからその、メンテナンスしたり、お掃除したり、
そうです、そうです、結構那須塩原って結構那須とか、塩原観光地がたくさんあるので、そういったところのホテルとか旅館とか、ゴルフ場などに、よく泊まりに行ったりするとお掃除のこう おばさま方がたくさんいらっしゃるじゃないですか、はい、ああいう人たちをこう、まあ、派遣じゃないんですけど、
う
ん、まあ、
受けようってですね、
そうですね、そういったお仕事が中心になってるんですけども、
じゃ あのこれからどんどん、はい、外国の方がどんどん来るので、
そうですね、それ
忙しくなるかもしれません、
忙しくなる可能性は大ですね。
なるほど、
はい、
プログラマーの経験が何か生かせるかもしれないです、はい、
全く生きてないですけど
今のところ
今のところは
なんかこう、無理やりなんですけど、
はい、
何かを自動化するとか、
あ、なるほど、さすがですね、鈴木さん、
ここのところは機械でやったらいいんじゃないかとか、
あ、なるほど、
いろいろできると思います。
僕前から思ってたのが、はい、ベッドメイクってもう僕死ぬほどやってきたんです今まで、はい、もうこれ自動化できないかなっていうのすごい考えてましたね、ずっと、
まあ、ちょっとそういうのやってたんですけど、はい、動作分析して、
あ、なるほど、
どっちから腰をひねれば腰に負担そういうのはプログラマープログラムにして、
なるほど、
同業にこう、はい、売ったら面白いかもしれない。
面白いですね。
それはマウネさんしかできない。
すごい辛いんですね、あれね。
辛いですよね、はい、腰曲げるし。
腰曲げるし、ペット引っ張って押してって二人がかりでやったりとかっていうのが。
なのでその腰に負担のかからない、はい、ジグ工具、
うん、
ジグとかを開発するとか。
なるほどなるほど。
プログラマーじゃなくてもですね。何の話になって
る。いいですね。
というなんか。はい、やっぱりそれはそれをやってた人が、
うーん、
2つの分野で一応一生懸命やったことある人が、
うんうんうん、なるほど、
ちょっと
なるほど、
この辺でラジオで言ったらちょっと引いた感じで、
なるほどなるほど、
その業務を見た時に、ちょっと見てね、はい、そういうことを私こうマッチングするのが仕事なんですよ。
本当ですか。
まあ何の話だだからそういう人々が、
はい、
やっぱり腰痛が元でいろんな病気になってしまうんで、うん、
僕もね24歳ぐらいの時に椎間板ヘルニアになりまして、
あ、ベッドメイクのせいで
掃除機がけです。
あ、
掃除機がけを2時間半休みなしでこうやって、終わったってあって立ち上がったらあれってそこから歩けなくなりましたね。
それ用の、はい、まあビルメンテナンスされてますけど、
はい、
人メンテナンスも、
なるほど、
うん、やってったらどうでしょうかねって何の話になっちゃって、まあそういう、
はい、大事です本当に。
人にはその経験とか、
うん、はい、
さっきプログラム向いてるっておっしゃってたんで、
はい、
そういうことぜひこうやってったらいいんじゃないかなと、ということで今日は終わっちゃいそう
な、この話終わっちゃったり、
まあはい、それはさておいて、
はい、
まあ、そんなことをされているんですけど、このミライズっていうのは、
はいはい、
まあとても響きもいいし、
そうですね、よく言われます、いい名前ですね。
何の会社、
そもそも、まあ、鈴木さんもよくご存知みたいな、
はい、
お話聞いたんですけど、障害者の就労継続支援事業所といいまして、
はいはい、
まあ、就労系のサービスいろいろあるんですけども、うちは A 型って言いまして、
A 型、はい、
まあ、障害抱えてる方もいろいろなタイプの方がいらっしゃるんですけど、うん、まあ、主に、まあ、精神障害であったりとか知的障害であったりとか、うん、まあ、そういった方々の中でも軽度の方々、
うん、
例えば一般就労を目指したけれどもちょっと心の病をちょっと発病してしまって退職して、うん、なかなか一般就労に、復帰するのが難しくなってしまった人とか、そういった方々に対して、うん、こう就労の機会を与えようという仕事です。
なるほど、はい、もそれはどこから発想したんですか。
僕やっぱりね、
そもそも、
はい、PTA の話って最初にちょっとしましたよね、
はい、
PTA でやっぱり活動してる中で障害を抱えてる保護者の方々とも結構接する機会もあったりとかして、そっからなんですよね、障害を抱えてる子どもたちをちょっとなんかそういうサービスってないのかなって調べてたら、
うん、
これが出てきたんですよね。
なるほど。
で、やっぱり事業として成り立たせるためにはちょっとね、なかなか、まあ、放課後等デイサービスっていうんですよ、子どもたち の、うん、障害、就労、就労系じゃないですけども、サービスというの
は、はい、
まあ、そこからまずは A 型事業所でこう立ち上げて、その後の次のステップとして考えてるんですよ、そっちの子どもたちの。
考えてるとどういうこと。
放課後等デイサービスっていうのなんですけど、また A 型事業所とはまた別な事業なんですけど、
それって学童保育ですか
に似てるところですね、の障害者の子どもたちを 入れる。
放課後等で。
放課後なんですよ、だから。
デイサービスって言うと、ほら、お年寄りのね、
まあ。うん。とはまた違うんですけど、まあ、児童クラブみたいな感じですかね。
あ、じゃあそこにこうつなげようと、は
い、そうですね、まあ、将来的にまあそこからまた A 型までこうつながればまたいいなっていうのが思ったり。
なるほど、はい、やっぱり面白い、
ね、触りはそこですかね、だから。
なるほど、
はい、
そのじゃあ今実際にあの障害をお持ちの方を雇用してやってるんですか、
うん、そうなんです、今15名ほど。あ、
ずいぶん多くないですか、いきなり。
まあ、去年の7月に立ち上げて、まあ、徐々にこう増えていって、はい、まあ、途中でこう挫折して辞めていったりとかっていうのも、うん、まあ、何人かはいたんですけども、うん、まあ、その中でまあ順調にここまで増えてきたところです。
はい、そのサービスをその方々が、
はい、
まあ、どっか行ってやったり、なんかいろいろどんなことやって
る。そうですね、あの基本的には今のところあのうちの事業所に、はい、来てもらって、施設内で作業をしてもらってるんですけども、今は何社か仕事をいただいてまして、例えば、あんまり商品名言えないんですけども、はい、まあ、あるものの部品をこう組み立てる作業であったりとか、うん、はい、あとは、まあ、リュックとかバッグとかの縫製の作業だったりとか、そんなこともやったり。
縫製できちゃうんですか。
できます。あ、縫製って言ってもそんなに難しいものでもなくて、うん、まあ、最後の仕上げの段階だったりとかっていうのをやったり。でも縫製もできる人も結構いますね。
まあ、精神障害とかですと、はい、まあ、精神障害なんで、
そうですね、まあ、だから見た目は
全然違う、能力は全然普通だったりするからですね。
そうですね、だから集中力がすごいあったりとか、うん、何か特化してる、ものを持ってる方っていらっしゃいますね、結構。
今度うん、法律が、
はい、
施行さ、なん、障害者なんとか法、なんとか法、
はい、自立支援
が、はい、なんか社会参加がしやすくなった。
あ、どっちかというと国もそっちの方向にね行ってますね、どんどん。
それが必要なのはその方、うん、当事者の方々はそれはそうなんですけど、はい、その周りの人が
そうです、ね、
与える影響が
そうです、ね、
素晴らしいと思うんですよ。
そうですよね、ありがとうございます。
なんていうのかな、ってこう、
うん、
びっくりしちゃうというか、
はい、
普通の人は普通の常識で固まっているので、
はい、
みたいなこと多くないですか。
そうですね、そうですね、確かに。
でそれは脳科学的に言うと違うとこ使うんですよね。
あ、
今まで固まってた、って、はい、そこがこう目覚めると、
はい、
その健常者の人にもいい影響が出てくると思うので。
なるほど。
そういう役割、太陽のような役割を、障害者の人なんか熱く語っちゃったちょっと
はい、
って普通の人として付き合うと辛いんですけど、
うん、
な、天才ばっかりだと思うと。
なるほど。
別に天才だから変なとこもあるに決まってるんで。
まあそうですね、
ということを思ったりします。
なるほど、
なるほど。まあ、未来図としては今後どんなことをこう、は
い、そうですね、まあ、もともと先ほどご紹介いただいたようにお掃除の会社をやってますので、
はい、
まあ、将来的にはうちのお掃除の現場にこ う, うちの利用者さんも一緒にこう連れて行って、はい、現場でこう仕事してもらえたりっていうのが理想なんですけどもね。まだまだちょっともうちょっと増えていかないことには、
うん、
ちょっと外に連れていけない事情があるもんですから、もうちょっと、まあ、それが私の、まあ、未来図っていうか。
でもね、近未来だと思うので、
はい、そうですね、はい、来年ぐらいにはちょっとしたいなとは思ってるんですけども。
でこの番組栃木の元気という番組で、
はい、
元気をにしてくれるような何か、まあ、この番組については人なんですけど、人とか事業を取り上げてるんですけど、
はい、
実は4月から元気にしてくれる曲がその人にあるんじゃないかと思いまして、ね、はい、ぜひ真船さんから何かあったらご紹介、はい、あったらって頼んであったんですけど
そうですね、はい、菅志香さんのプログレスっていう曲なんですけども、
例のなんか某曲で、
某曲の某局のね、はい、某公共放送の、
はい、
何かの番組のね主題歌になってますけれども、
なんか確かにあれを聞くとなんかやる気出ますよね。
本当に辛い時は結構あれ聞くようにしてますね。いろいろ嫌なことあったりとか、
ということで嫌、はい、なことを弾き飛ばすような力を持っている、絶対ですね、
皆さんもよく聞いていただいたら、
菅志香さんのプログレス、はい、聞いてみましょう、はい。 まあ、ということで、はい、この曲確かにな
んかね、
番組見てなくてもそれだけ聞くとなんかそれ風になりますよね。
ですよね、
はい
はい。
まあ、こういう元気歌をお持ちの、
はい、
元気歌ってなんかどっかのパクリなんですけどあの元気にする歌ってものも絶対あるので、はい、
そうですね。
まあ、真船さんはこの菅須賀夫さんのプログレスでした、は
い、僕今思い出しました。
思い出した、
未来図って、はい、会社名なんですけども、
はい、
ここから来てましたね。ちょっと今調べてるんですけど歌詞を歌詞を今調べてるんですけど、今
未来図、未来図
2番、今ちょっと1番だったんで出てなかったんで、はい、2番に誰も知らない世界へ向かっていく勇気を未来っていうらしいっていう歌詞が、
いい話
です、いいですよね、これね、
さすがですね。
誰も知らない世界へ向かっていく勇気を未来っていうらしいっていう歌詞から来てました。そういえば、
そう、
今思い出しました。
未来って誰も知らない世界ですから、
そうですね、に行く勇気が未来、
それを描いてるのが未来図なんですね。そこなんだか、ちょっとなんかすごい壮大なスペクタクルになっちゃ
う。そこにつながりました、
はいはい。まあ、そんなようなことで、はいはい、未来図を描きながら、
そうですね、
今後こう何をやっていくかってことなんですけど、うん、その真船さんのサービスはどういう会社に知ってほしいですか。
はい、そうですね、やっぱり地元の企業もそうなんですけど、はい、地元の自治体もそうですけど、はい、幅広く知っていただきたいのは知っていただきたいんですけども、うん、やっぱりせっかく那須塩原ってやっぱり観光地でもありますので、
そうですよね、
やっぱり観光産業が元気にならないことには我々も全然、ね、元気にならないので、
はい、
観光地のホテルさんですとかね、旅館さんとかいろんな方々に知っていただけたら、こういった元気な障害者も頑張って仕事しているんだなっていうのが分かっていただけたら非常にありがたいなと思いますし、お手伝いも全然できると思うんですよね。
そうですよね、はい、でそういう観光客の方が、
はい、
そういう人たちは頑張ってるって見るとちょっと、
ね、
はい、いいんじゃないですかね。
そうですね、
まあ、みんな頑張ってるんですけど、
まあ、そうですけど、
そういう人たちの頑張りって、うん、ちょっとレベルが違う頑張りなんで、
いいもうね、涙が出てきます ね、
はい、命かけて頑張ってる、ね、感じですからね、
はいはい。
まあ、ちょっと宣伝なんですけど、私が講師をしている、はい、宇都宮共和大学に観光コースっていうのができまして、
はい、
まあ、那須大学ってあるじゃないですか。
あります。
で、ここ、はい、これから観光立県でどんどん呼ぶためにですね、
はい、
おもてなしをっていう、
うん、
大手ホテルさんと組んでやっていく、
那須で、
両方でですけどね、
はい、なるほど。
なんですけど、そういう部分で、はい、まさかそこの部分では気にしてないと思うので、
あ、なるほど、
まあ、ぜひお手伝いいただけるようなことがありえるのかなと思います。というわけで、その未来図というのを描きながら真船さんやって、真船って名前もまた未来図みたいな名前ですね
そうですか。
なんかこれ珍しい名前ですね。
珍しいってよく言われますけど、福島県の南部の方には結構いらっしゃるみたいなんですけども、はい、多分先祖はそちらの方だと思うんですけども。
なるほど、
はい。
まあ、その お父さんがされている、
はい、
まあ、起業されたということですね。ビルサービスは何年ぐらいやってるんですか。
まあ、創業でいうともう45年ぐらいで、もう父が亡くなっても11年ぐらい経つんで、まあ、そこから、まあ、の会社引き継いで私が社長としては11年ということですかね。
なるほど。じゃあこの2代、まあ、あの別々のようですけど、ゆくゆくはこのビルサービスの方もこういう方々にちょっと担ってもらえるように、
うん、ね、連携をしてっていうのが一番いいかなって思うんですよね。会社が2つがこうミライズと栃木ビルサービスが連携して、
結構あの栃木県こういうのにも力を入れ出しているので。
なるほど、よろしくお願いします。
まあ、私何の何の力もございませんけれど。
いや、多分すごいあると思います。全然
力もないんですけど、先ほど、はい、その業務から生まれる新しいアイデアみたいなのを、
うん、
まあ、なんかこう本当ですね、システム化するって
本当ですね。
それはプログラマー頭がないと、
腰痛防止、
あの、ね、プログラマーって、
はい、
あのここの話、今ここってあのラジオで言って、あの今ここにあるものではなくて、それが次の次の次ぐらいに、まあ、どっちかというとあの将棋の棋士みたいな頭なんですよ、みんな。
うん、なるほど。
だからちょっと今のことがよくわからないようなあのっていう人が多いんですけど、
なるほど、
なんだろうなって。そういうことが、
はい、
あの私はそのなんていうの、そのあこの人なんかあるなっていうのが、うん、それだけわかるんですね。わかるので、あの、うん、それちょっとお手伝いすると、
ああ、ぜひとも
仕事になっていくと思うんで。
本当ですね。
あの ものすごくこれは冗談で言ってるようなんですけど、人間の可能性そのものを広げる話になってくると思うので、う
ん、なるほど。
本当にミライズです。
ミライズですね、本当に。
すみません、須賀さんにあのお会いすることないですけど、うん、あのあったらあのお礼言いたいですね。
本当ですね。
はい。
わ、
はい、かりました。
はい。
この間紹介いただいた畳マンも、
はいはい、
あのなんかあのふざけてるような
あの格好でやったんですか、あの人。
あの格好でやったんですよ。
あの人って言っちゃっていいのかな。
あの格好でやって、はい、ラジオなんですけど見えないんですけど、
はい、
やっぱりあの格好でやった方が面白かったっていうか精神が違う。
そうですね、最近本大活躍ですね、地元でも、もう子供たちにも大人気で。
で、まあ、畳っていうのはそんなにもうなんていうんですかね、
うん、
あの
そうなんですね、
馴染みがないから、
うんうん、
畳マンから畳を知る人も多いわけですので
確かに。
でじゃあ畳必ず家にあるわけだから
まあそうですね、
畳替えの時に畳マンに頼もうってなんか、うんうん、
なりますよね、
まあ、そういう、まあ、仕事にもなっていくと思いますし、まあ、それを狙いではないと思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、最後に何かあの、まあ、未来図というか、
はい、
突然あの振っちゃってなんなんですけど、
う
ん、
大丈夫ですか、
はい、
振っちゃって、
はい、最後に未来図をぜひ語っていただいて、
は
い、
未来図ですか。やっぱりあの PTA とか通じて、まあ、PTA やる前は本当に自分の会社だけ、頑張ってればっていう思いしかなかったんですよね、
はい、
でもそれじゃいけないっていうのを PTA 活動を通じてすごく分かって、あの地域のためとか子どもたちのためとか、あの全体をこう考えていかないと、自分の会社だけあの良くなっても周りがダメだったらダメだし、周りが良くならないとうちの会社も良くならないし、うん、っていうのをすごくあの感じてるので、あのそういったお手伝いを、今後、まあ、特に那須塩原市中心にやっていければいいなっていうのが私の未来図ですかね、
はい、なんかうまいうまくまとまったところで
ありがとうございます、
まあ、それぞれの方がそれぞれの未来図あると思うの で、
そうです、ね、
ぜひ、真船さんの未来図はお聞きしましたので、
はいはい、
ぜひ今後とも、まあ、地域のために、
はい、
まあ、子どもたちのために
って言ったらいいです
かね、
はい、まだまだちっちゃいのがいるんで、年長が、
はい、
下が、
はい、頑張っていただければと思います、
はいは
い、ということで本日は株式会社未来図の代表取締役でいらっしゃいます真船孝之さんに来ていただきました。今後ともご活躍を本当にお祈りしております。ありがとうございました。
ありがとうございました。
鈴木聡の栃木の元気ということで、なんか私暴走気味だったんですけど、ちょっと、こういうところにいろいろな知恵が集まってくる最初の、まあ、きっかけがこういうもの、真船さんのような存在なんだっていうことが分かりまして、お若いのにですね、こういう発想があるという、こと、これ業界を変えるようなものになるかもしれませんし、さっき言いましたけどそれぞれの未来図ってあるんですけど、今なかなか描きづらくなってるんですよ、いろんなことが。それをこういうみんなのために、 やると自分が最後はいいことがあるという発想を地域みんながしたらですね、本当にいい県になるんじゃないかと私はとても希望を持てました。はい、ということで30分いかがでしたでしょうか。ちょっと今日は熱が入っちゃったのはですね、実は過去何年間かにわたりまして、栃木県の、県庁が進めている新しい公という震災後、行政が行政サービスするだけではなく地域の人とかいろいろな多様性のある主体感が共同して新しい価値を生むんだということを私担当でやってきましてですね、少しはちょっと影響を与えられたんじゃないかなと思うんですけど、今日ご紹介できた真船さんのような試みというのが自分だけじゃなくて PTA という先生と父兄の方、子どもたちのつながり、そしてそこから行くちょっと影で見えない部分なんですけど、障害を持って生まれた方というのも今度法律改正がありまして社会参加がどんどんできるようになります。できるようになっても受け皿としての地域がないと参加しても参加にならないんですけれど、その糸口としてこういう事業で A 型事業所という障害者就労継続支援 A 型事業というんですけれど、これをいろんなところで気がつき出してやっている人がいます。でこれは発想としてこれちょっと儲かるからということじゃなくて、やる人がその障害者の人たちを自立させ、頑張らせることによって自分が元気になるっていうふうに思える人だけがやった方がいいのかなっていう、ちょっと独断でしたけれど、そういう方がこの事業にどんどん参入してきているので、そういう意味でとても期待が持てるかなと思います。はい、で、こんな話しだしたのは実は栃木放送がですね移転しまして、栃木テレビさんの隣、そしてその隣に先ほど県民共同というのを推進しているポポラという建物がありまして、そこに私少し関わっています。みんながみんなのできることを少しずつ出し合うといろんなことが思ったよりできちゃうということが共同の趣旨なんですけれど、これを栃木テレビと栃木放送とポポラでそういう街ができちゃったみたいな感じなので、ぜひ栃木県がそういう共同推進権になっていただくように、今後も栃木放送にもご協力いただいて、この番組を通じて地域で頑張ってる人をどんどんプッシュしていきたいなと思います。鈴木聡でした。